神の終局の行動の中で終局の責任を担う。第1日、ローマ筋1。私たちは世界の終局の情勢、神の終局の行動、神の終局の回復に関する終局の責任を担う必要があります。 A、 私たちの終局の責任はキリストの体、すなわち一人の新しい人のためにキリストで信徒を飽和されることです。エフェソ3章16節、どうか道師が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を失う人の中へと増強してくださいますように。エペソ4章12節、それは聖徒たちを成就してその務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、4章16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。4章24節、またあの実際の義と性の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。1、私たちは福音を述べ伝えること、神聖な真理を教えること、神によって定められた道に従って周回することに関して、私たちが持っている大きな責任を認識しなければなりません。しかしながら、私たちはこれら3つの事柄で満足すべきではありません。なぜなら、それらは神の願いを成就することができないからです。マタイ24章14節、そしてこの王国の福音はすべての民に対す証のために、人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。マタイ28章19節、だから言ってすべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、第2日に、神の願い、神の大いなる喜びは、私たちがキリストを生き、キリストを紹介生活の実際、死の内容として持ち、あらゆる地方紹介を木の宿題とすることです。フィリピ1章21節、なぜなら、私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益であるからです。フィリピ2章13節、なぜなら、神の大いなる喜びのために願わせ働かせるのはあなた方のうちで活動する神だからです。啓示録1章11節、それはこう言った、あなたが見ていることを巻物に書いて、ナノスの紹介に、すなわちエペソに、スミルナに、ペルガモに、テアテラに、サルデスに、ヒラデルフィアに、ラオデキアに送りなさい。12節、私は私に語りかけたその声を見ようとして振り向いた。振り向くと、ナノスの金の食材を見た。A、 このようにして、体の生活はローマ第12章の実際に到達し、このことは自然に主の再来のために花嫁を用意します。B、 これが主の回復の目標です。世界情勢はこの目的のために用意されています。啓示録1章5節、また忠心な証人、死人の中から最初に生まれた方、地上の主王の支配者であるイエス・キリストからあるように、私たちを愛して彼の死によって私たちを罪から解放し、死と17章26節。また彼は一人からあらゆる国民を作り、地の全面に住まわせ、予定された時期と居住の境界を定められました。3、私たちの終局の責任は、日常生活においてキリストの生ける証人となり、私たちの司法において周回することによって、私たちが体、新しい人、食材、 花嫁となることです。 B 私たちの終局の責任はイエスの証を担うことです。啓示録1章2節。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。9節。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、イエスにある観音と王国と忍耐とともに預かっているものであるが、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。1。啓示録はイエスの証を提示しています。それはキリストの団体的な表現としての紹介です。 2. 啓示録はキリストを明らかにしており、キリストは紹介を通して表現されます。ですから紹介はこの書の中で掲示されているイエスの証です。 A. イエスの生けるパーソンは神の形、表現、証です。今日、紹介はイエスの証、彼の団体的な表現です。第2コリント4章4節。この時代の神は彼らの中で信じない者たちの思いをこらましてしまい、神の形であるキリストの栄光の福音の輝きを彼らの上に照らさせないようにしています。B、キリストにある信者たちとして、私たちは皆イエスの複製写真です。今や神は団体的な表現である紹介を持っており、紹介は神の表現であるイエスの証です。第2コリント3章18節。しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますか。それはまさに主なる霊からです。エペソ1章22節。また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節。この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。第3日 C。私たちの終局の責任は、金の職代としての地方紹介を設立することによって、イエスの証を広めることです。1. 主の回復を広めることは、私たちの終局の責任の一部分でなければなりません。マルコ16章15節。イエスは彼らに言われた。全世界に行って、すべての救われた者に福音を述べ伝えなさい。20節。彼らは出て行って至るところで述べ伝えた。主は彼らと共に働き、また印を伴わせることによって御言葉を確かなものとされた。ヨハネ15章16節。あなた方が私を選んだのではない、むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるものは何でも彼があなた方に与えてくださるためである。使徒一章八節。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリアにおいても、また地の果てまでも私の証人となる。
第4日に、イエスの証としての紹介の宇宙的な拡大のために、私たちは金の燭台としての紹介の木を植えて、三一の神に団体的な表現を得ていただく必要があります。第1コリント1章2節。コリントにある神の紹介へ、すなわちキリストイエスの中で聖別された者たち、召された聖徒たち、それとともに私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての者へ、彼は彼らの者、また私たちの者です。 A、 私たちは紹介を形成することはできませんが、 地の果てまで行って紹介の木を植えることによって地方紹介を設立する地位、権利、機会、さらには使命を持っています。始祖13章1節。さて、アンテオ家の地にある紹介にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、領主ヘロデの父、兄弟マナエン、サウロなどの預言者たちと教える者たちがいた。二節。彼らが主に仕え断食していた時、聖霊が言われた。さあ、バルナバとサーラを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。三節。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。B、紹介の木としての地方紹介は金の燭台であり、金の燭台は実は生ける金の木です。C、印において金の燭台は三一の神の具体化また表現としての紹介を強調します。D、私たちは皆金の燭台である紹介の木を植えることによって地方紹介を設立する必要があります。第5課、ローマ数字2。私たちは神の終局の行動の中で終局の責任を担うために、神の永遠のエコノミーに従って神聖な行政の中心としてのキリストを認識し経験する必要があります。啓示録4章2節。直ちに私は霊の中にいた。すると見よ、御座が殿に据えられていて、その御座に座している方がおられた。啓示録22章1節。また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。A、キリストは昇天において御座に座しており、神の行政を、すなわち神の統治上の働きを執行しています。啓示録3章21節。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に彼の御座に着いたのと同じである。B、 神の具体化としてのキリストは今日宇宙の行政執行者です。天においても地においても一切の権威が彼に与えられています。 C、 主イエスが十字架につけられ葬られた後、神は彼を復活させ、彼を神の右に座らせ、彼を全宇宙の主としました。フィリピ2章8節。人としてのありさまで見出され、ご自身を低くして死にまでも、しかも十字架の死に至るまでも従順になられました。9節。それゆえに神もまた彼を高く引き上げ、そしてあらゆる名に勝る名を彼に与えられました。10節。それは天にあるもの、地上にあるもの、地下にあるものがイエスの御名の中ですべて膝をかがめるためであり、11節。そしてあらゆる舌がイエス・キリストは主であると公に言い表して父なる神の栄光となるためです。 D、 啓示録によれば昇天したキリストが座している御座は神聖な行政の御座です。1、子羊、贖い主、私たちの罪のために十字架上でほふられた方は、今や御座で全宇宙に対して神の行政を執行しています。2、主イエスは御座に出して宇宙において神の統治上の行政を執行しています。第6課、A、キリストは 神の宇宙的な統治における天の行政執行者として御座に座している方であり、地上の正王の支配者です。諸国民の所持は彼の支配のもとにあります。 B 神の統治上の行政において、キリストは元首また救い主ダビデの鍵を持つ方です。ローマ数字3。私たちは神の終局の行動の中で終局の責任を果たそうとするなら、子羊の行くところへはどこへでも従っていく必要があります。啓示録14章4節。これらのものは女によって汚されていないものである。彼らは童貞である。これらのものは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。これらのものは神と子羊への発歩として人々の間から買い取られたのである。 A 子羊に従っていくことは十字架につけられ復活し昇天し御座についた贖い主の行動において彼と一となって神聖な行政を執行し、神聖なエコノミーを究極的に完成することです。 B 私たちは皆子羊に従って彼によって定められた行程を行くべきです。 1. 私たちは主が定めた行程を探し求めて、中心にその行程を行き、どんな代価でも払って一心に私たちの行程を進み続ける必要があり、ついに私たちは目標に到達します。第2テモテ4章7節。私は良い戦いを戦い抜き、行程を走り終え、その信仰を守り通しました。2. 主が私たちのために定めた行程は、私たちの前に置かれているレースです。ヘブル12章1節。こういうわけで、こんなにも大勢の証人である雲に囲まれているのですから、私たちもあらゆる重荷と、いとも容易にまといつく罪をかなぐり捨てて、前に置かれているレースを忍耐をもって走ろうではありませんか。2節。私たちの信仰の創始者また完成者であるイエスをひたすら見つめていなさい。彼はご自分の前に置かれた喜びのために恥をもいとわないで十字架を耐え忍び、そして神の御座の右に座しておられるのです。ローマ数字4。神の終局の行動の中で終局の責任を担うことは中心さを必要とします。こういうわけで私たちは中心になるために主に憐れみを求めるべきです。第1コリント7章25節。童貞について私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみを受けて中心である者として私の意見を述べます。マタイ24章45節。そこで主人が家族の上に任命して、時に応じて彼らに食物を与える中心で思慮深い奴隷は誰であろうか。25章21節。主人は彼に言った、よくやった、良い忠心な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠心であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びの中に入りなさい。23節。主人は彼に言った。よくやった、良い忠心な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠心であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びの中に入りなさい。
経験1。イエスは神の写真であり、紹介新しい人はイエスの写真である。人はただ神を表現するために神の形に作られました。私たちは神の表現としての人を写真に例えてもよいでしょう。 人の写真はその人を礼拝し、彼のために働き、彼に仕えるのではありません。写真の運命はただ人を表現することです。人は神の写真です。神は人を創造したとき、ご自身の写真を撮っていたのです。写真の機能が人を表現するためであるように、人は神を表現するために作られました。しかしながら、人はまさにこの点において神に対して失敗しましたが、詩篇第8編は、第二の人が来て、神を表現するという人の責任を回復することを私たちに告げています。これがイエスが達成したことです。イエスはこの地上にいる間、完全に神を表現しました。彼は神の実際の写真でした。今やこの一枚の写真は複製されました。私たちは皆イエスの複製、写真です。ですから、今日神は団体的な表現である照会を持っており、照会は神の表現であるイエスの証です。古い人アダムは神の形に創造されましたが、神に対して失敗しました。今や照会は新しい人であり、神の形に従ってキリストの中で創造され、神の表現としてのキリストを持っています。この表現はイエスの証であり、それは啓示録においてまず諸地方教会となり、最終的に新エルサレムとなります。中高生編。人は神の形に従って創造されました。それはちょうど手袋が手の形に従って作られているのと同じです。手袋は手を入れ、手を表現します。同様に人に神の形があるのは、神を人の中に入れ、人が神を表現するためです。最初の人アダムは、サタンの誘惑のゆえに堕落し、このことで失敗しました。しかし、第二の人イエス・キリストは、完全に神に依存し、神で満たされ、神を表現することで成功しました。さらに、主にある信者は、キリストの体の主体、新しい人の構成要素です。エペソ4章23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ、24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。コロサイ3章11節、その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。イエス・キリストは、個人的に神を表現することで成功しました。今、神は彼のエコノミーの中でさらに前進し、団体的な新しい人がイエスの証となり、神を団体的に大きく表現する必要があります。このために、あなたは思いを霊につけ、神の成分があなたの再生された霊から、魂の中の思いの中に広がらせる必要があります。この思いの更新が思いの霊の中で新しくされることであり、新しい人を実際的に着ることです。紹介の中には、様々な国々や異なる社会的階級の中から召し出された人たちがいます。紹介が一人の新しい人になるため、召された信者たちは、霊が再生された後、思いを霊につけることで思いが更新されるべきです。そうでないと、異なる文化の壁や社会的階級の壁等を乗り越えて、神を団体的に表現する一人の新しい人を持つことはできません。学校の先生やクラスメイトとの人間関係において、勉学において、あなたの魂だけを用いて、魂を肥大させてはいけません。魂だけを使うことは、実はサタン、鬼と会話することです。魂という漢字は、鬼が言うと書きます。そうではなく、あなたは霊を活用し、主の皆を呼び、思いを霊につけて、思いが神に服し、思いの理解力が引き上げられ、神の御心を認識できますように。あなたの魂が神から独立しないようにし、神に依存するために、実際的な生活の中で、 必ず思いを霊につけることを徐々に学んでください。
丸2、神の終局の行動と私たちの責任。クリスチャン生活における最も重要なことは、主が定めた工程を探し求めて中心にその工程を行くことです。今日の信者たちの間における哀れなことは、多くの人が主が彼らのために定めた工程を見出していないということです。ある人はそれを見出してもその道を行きません。こういうわけで彼らの生活は非常に多くの霊的な死、暗闇、制限に満ちており、またこういうわけで神の働きには非常に多くの争いと議論があるのです。私たち各自にとって最も重要なことは、神の御手に自分自身を置き、静まり、忍耐し、祈り、献身し、服従して、一心に彼の導きを尋ね求めることです。私たちは進んで彼に服従し、ただ彼の御心に従って行動すべきです。私たちは彼が私たちのためにあらかじめ定めた工程を私たちに掲示してくださるようにと祈るべきです。この後、私たちはどんな代価でも払って一心にそれを歩むべきです。走るとは何でしょうか？走るとはじっと立っていることを意味するのでもなく、ゆっくり歩くことを意味するのでもありません。それは前に向かって速く走り、最も短い時間で最も長い距離を終えることを意味します。言い換えれば、それは速く走ることを意味します。競争する人が多くいるので、冠を勝ち取りたいなら、他の人の前を走らなければなりません。私たちが勝利を得るか得ないかは、どれほど速く走るかにかかっています。もし私たちが時間を浪費し、ぐずぐずしているなら必ず失敗するでしょう。主の評価と報奨は私たちの働きの大きさや量とは関係がなく、彼の賜物を最高に用いることでの忠心さと関係があります。在職青年編。あなたがビジネスパーソンとして会社においてどれだけ出世するか、あるいはどれだけ収入を上げることができるかは、主があらかじめ定めておられます。クリスチャンは主を表現し、主の中で統治するので、原則的にあなたが正常であれば、管理職になることを求めるべきです。しかし、どの程度の管理職なのか、リーダーなのか、マネージャーなのか、ディレクターなのか、役員なのかは、神の定めに従います。ですから、自分自身を神の御手に置き、静まり、献身を更新し、主の御声を聞き、服従することを学んでください。度量を超えて発展しようとすると、とんでもない失敗を犯してしまいます。また、天然的に減り下って、自分の度量を制限することも、主に対する反逆です。さらに、どの程度昇進するかだけでなく、いつ昇進するかについても、主に服する必要があります。なぜなら、あなたがどれだけ責任を担えるかは、あなたの命の成長に依存しているからです。恐れとおののきを持って、自分自身の救いを成し遂げてください。自分の与えられた度量にとどまる中で、あなたは必ず走る必要があります。ぐずぐずして時間を浪費してはいけません。前に向かって早く走るべきです。走ることで実際的に重要なのは、残業や休日出勤を適切に制限し、各種の集会に参加し、真理を追求し、福音を述べ伝え、信心を養い、預言して紹介を建造することです。もしあなたのビジネスライフが出世のためにあるのであれば、それはもみ殻だけの虚しい人生になってしまいます。あなたは出世するとしても、主の証のため、紹介建造のためでなければ、あなたの人の歴史の中に神聖な歴史がなくなってしまいます。ですから、ビジネスライフは副業あるいはもみ殻であり、紹介建造が本業あるいはもみ殻の中の核なのです。また、あなたが走るために必ず兄弟姉妹と共に毎朝復興のため、約15分を費やして主を享受してください。あなたのビジネスライフが引き上げられるために、毎朝復興するかどうかは死活問題です。 アーメン。
ヨハネ5章のマイルストーン、無力の人の必要、命が生かす。一節、このことの後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。二節、エルサレムには羊の門の近くに一つの池があり、ヘブル語でベテスダと呼ばれていて、そこには五つの回廊がある。三節、これらの中に大勢の病んでいる人、盲人、足の不自由な人、体の麻痺した人が横たわって水が動くのを待っていた。四節、というのは、御使いが時々その池に降りてきて、その水をかき立てたからである。水がかき立てられた後、真っ先に入り込む者は、患っていたどんな病も良くなったのである。五節、そこにある人がいて、38年間、病の中にあった。六節、イエスはこの人がそこに横たわっているのを見、また彼がすでに長い間その状態にあったことを知って、よくなりたいのかと言われた。七節、その病人は彼に答えた。ご主人様、水がかき立てられるとき、私を池の中に入れてくれる人がいないので、私が行こうとしている間に別の人が先に入ってしまうのです。八節、イエスは彼に言われた。起きなさい。あなたの床を取り上げて歩きなさい。九節、すると、たちまちその人は良くなり、彼の床を取り上げて歩いた。その日は安息日であった。羊の門は、律法を遵守する宗教の囲いの門を意味し、ベテスダは、憐れみの家を意味します。これは、人は無力で弱く悩めるものであり、自分自身では律法を遵守できず、神の憐れみが必要であることを示しています。ここの病んでいる無力な人には、祭りの喜ばしい日でさえ、何の幸福もありませんでした。また、安息日でさえ、何の安息もありませんでした。律法を守る宗教には癒す手段がありました。ところが、無力な人には益になりませんでした。なぜなら彼には律法の要求を満たす力がなかったからです。宗教的に律法を遵守することは、人の努力、人の行い、人の外側の装いにかかっています。人は無力ですから、宗教の律法を遵守することができません。祭り、安息日、御使いたち、モーセはすべてこの宗教の良いものです。しかし、それらはこの無力な人のために、何もすることができませんでした。人は無力なので、宗教や道徳教育などで良い教えを聞いてもそれを実行することができません。統計によると、高学歴の人ほど離婚率が高くなります。誰も離婚を望み、子供を不幸にすることを願う人はいませんが、良い教えは人を離婚から救うことはできません。ローマ書7章の次の聖書を読んでください。ローマ7章18節。私は自分の中に、すなわち自分の肉の中に善なるものが住んでいないことを知っています。なぜなら、私は善をしようと欲するのですが、善を行うことはないからです。20節。もし私が欲していないことを行うなら、それを行うのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪です。人の内側に住んでいる罪のゆえに、人は良い教えを好んでも、それを実行する力がありません。主の目には、人は罪人であり、また無力な人です。続けて、ヨハネ5章を読んでください。
24節。誠に誠に私はあなた方に言う。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持っており、また、裁きを受けることがなく、死から命へ移っているのである。25節、誠に誠に私はあなた方に言う。死人が神の子の声を聞き、そして聞く者が生きる時が来る。それは今である。無力な人は命によって生かされることが必要です。主の言葉は人に命を与えることができます。 主の生かすことには何の要求もありません。主の救いにおいて、主イエスの方から良くなりたいのかと尋ねられました。その無力な人は彼の声を聞くと生かされました。以前には、床がその無力な人を運びました。しかし今、その生かされた人はその床を運びました。ここでの床とは、ネットゲーム、映画、酒、タバコ、ギャンブルなどです。救われる前、人はそれらの床によって支配されていましたが、救われた後、人は床を制御することができます。日本のビジネスパーソンの多くは、通勤時の満員電車の中で暗い顔や険しい顔をしています。また、大学生も就職活動が始まると、ビジネスパーソンと同じように暗い、険しい顔になりがちです。誰もが喜びのある人生を送りたいと願っていますが、満員電車の多くの人は、眉間にシワを寄せ、険しい顔をしています。人は、嘆きや憂いを喜びに変える力がありません。無力な人の必要は、宗教でも、良い教えでもなく、命である主ご自身が人を生かすことです。主の命は、嘆きを喜びと賛美に変えることができるのです。ヨハネ5章の次の御言葉を読んでください。39節。あなた方は聖書を調べている。それはその中に永遠の命があると思っているからである。しかし聖書は私について証しをするのである。40節。しかしあなた方は命を得るために私に来ようとはしない。聖書を調べることと私に来ることは分けて考えられます。ユダヤ人の宗教家たちは聖書を調べましたが、進んで主に来ようとはしませんでした。この二つを一緒にすべきです。聖書は主について証しをしていますから、聖書と主を引き離してはなりません。私たちは聖書に触れても主に触れないかもしれません。主だけが命を与えることができるのです。聖書を読むとき重要なことは、自分の霊を活用して祈りを持って主と交わるために主のもとに来ることです。また、読んだ聖書の言葉を用いて祈ってください。聖書はエペソ6章で祈りと願いの手段によって神の言葉を受け取りなさいと言っています。6章17節。霊である神の言葉を、18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り。最も良い祈りは聖書の言葉を使って祈ること、祈り読むことです。聖書の中の真理は教理ではなく実際です。ヨハネ17章17節は言います。彼らを真理の中で性別してください。あなたの言葉は真理です。主の御言葉を祈り読みすることにより、あなたは真理をあなたの実生活に適用することができます。例えば、実生活の中で弱さや無力さを感じたとき、次のように祈ることができます。主イエスよ、私は無力な人で、テスト期間中に集中して勉強することが難しいです。私に必要なのは単なる良い教えではありません。良い教えは私を生かすことができないからです。主イエスよ、私はあなたが必要です。あなたの命は私を生かし、私を無力状態から救うことができます。主イエスのたっとい皆の中で祈ります。アーメン。